ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。皆さん、会いに来ていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは今日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書を読めることを感謝いたします。この聖書を通してより多くの人が神の愛に触れ、そして気づき、愛に満たされた生活が送れるようお導きください。そして聖書朗読をするこの私に、あなたがくださった賜物、声というものを通して、よりよくこの神の言葉を伝えられるようお導きください。これから今日の一章を読みますが、その一章から得られる多くの言葉、多くの愛情を皆が素直に聞き入れ、そしてそこから多くのことを学べるよう神様が心を開いてください。このお祈りをイエス・キリストの皆を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは今日の一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の詩詩記第19章。イスラエルに王がなかった時代のこと、一人のレビ人がエフライムの山地の奥に滞在していた。この人はそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女をめとった。ところがそのそばめは彼を嫌って彼のところを去り、ユダのベツレヘムの自分の父の家に行き、そこに4ヶ月の間いた。そこで彼女の夫は年頃に話をして彼女を引き戻すために、若い者と一区吹きのロバを連れ彼女の後を追って出かけた。彼女が夫を自分の父の家に連れて入った時、娘の父は彼を見て喜んで迎えた。娘の父である舅が引き止めたので、彼は舅と一緒に3日間とどまった。こうして彼らは食べたり飲んだりして夜を過ごした。4日目になって朝早く、彼は出かけようとして立ち上がった。すると娘の父は婿に言った。少し食事をして元気をつけ、その後で出かけなさい。それで彼ら二人は座って共に食べたり飲んだりした。娘の父はその人に言った。どうぞもう一晩泊まることにして楽しみなさい。その人が出かけようとして立ち上がると、舅が彼にしきりに勧めたので、彼はまたそこに泊まって一夜を明かした。5日目の朝早く、彼が出かけようとすると、娘の父は言った。どうぞ元気をつけて、日が傾くまでゆっくりしていなさい。そこで彼ら二人は食事をした。それからその人が自分のそばめと若い者を連れて出かけようとすると、娘の父である舅は彼に言った。ご覧なさい。もう日が暮れかかっています。どうぞもう一晩お泊まりなさい。もう日も傾いています。ここに泊まって楽しみなさい。明日の朝早く旅立って家に帰ればいいでしょう。その人は泊まりたくなかったので立ち上がって出て行き、エブス、すなわちエルサレムの向かい側にやってきた。蔵をつけた一区引きのロバと彼のそばめとが一緒だった。彼らがエブスの近くに来たとき、日は非常に低くなっていた。それで若い者は主人に言った。さあ、このエブス人の町に寄り道して、そこで一夜を明かしましょう。すると彼の主人は言った。私たちはイスラエル人ではない外国人の町には立ち寄らない。さあ、ギブアまで進もう。それから彼は若い者に言った。さあ、ギブアかラマのどちらかの地について、 そこで一夜を明かそう。こうして彼らは進んでいった。彼らがベニヤミンに属するギブアの近くに来たとき、日は沈んだ。彼らはギブアに行って泊まろうとして、そこに立ち寄り、町に入っていって広場に座った。誰も彼らを迎えて家に泊めてくれる者がいなかったからである。そこへ夕暮れになって野良仕事から帰ってきた一人の老人がやってきた。この人はエフライムの産地の人で、ギブアに滞在していた。この土地の者たちはベニヤ民族であった。目を上げて町の広場にいる旅人を見たとき、この老人は、どちらへおいでですか、どちらからおいでになったのですか、と尋ねた。そこでその人は彼に言った。私たちはユダのベツレヘムからエフライムの産地の奥まで旅を続けているのです。私はその奥地のものです。ユダのベツレヘムまで行ってきました。今、主の宮へ帰る途中ですが、誰も私を家に迎えてくれるものがありません。私たちのロバのためにも、藁も貝場もあり、また私と妻と私たちと一緒にいる若い者とのためには、パンも酒もあります。足りないものは何もありません。すると、この老人は言った。安心なさい。ただ、足りないものは皆、私に任せて、ただ広場では、夜を過ごさないでください。こうして彼は、この人を自分の家に連れて行き、ロバに、マグサをやった。彼らは足を洗って、食べたり飲んだりした。彼らが楽しんでいると、町の者で、横島な者たちが、その家を取り囲んで、戸を叩き続けた。そして彼らは、その家の主人である老人に言った。あなたの家に来たあの男を引き出せ。あの男を知りたい。そこで家の主人であるその人は彼らのところに出て行って言った。いけない。兄弟たちよ。どうか悪いことはしないでくれ。この人が私の家に入って後にそんな恥ずべきことはしないでくれ。ここに諸女の私の娘とあの人のそばめがいる。今、二人を連れ出すから、彼らを恥ずかしめて、あなた方の好きなようにしなさい。あの人には、そのような恥ずべきことはしないでくれ。しかし、人々は彼に聞こうとしなかった。そこでその人は、自分のそばめをつかんで、外の彼らのところへ出した。すると、彼らは彼女を犯して、夜通し、朝まで暴行を加え、夜が明けかかる頃、彼女を離した。夜明け前にその女は自分の主人のいるその人の家の戸口に来て倒れ、明るくなるまでそこにいた。その女の主人は朝になって起き、家の戸を開いて旅に出ようとして外に出た。見るとそこに自分のそばめであるその女が手を敷居にかけて家の入り口に倒れていた。それで彼はその女に、立ちなさい、行こう、と言ったが何の返事もなかった。それでその人は彼女をロバに乗せ、立って自分のところへ向かっていった。彼は自分の家に着くと刀を取り、自分のそばめをつかんで、その死体を12の部分に切り分けてイスラエルの国中に送った。それを見た者は皆言った。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日まで、こんなことは起こったこともなければ見たこともない。このことをよく考えて相談をし、意見を述べよ。と、第19章はここまででございます。この章はね、本当にひどい章ですね。イスラエル人がエジプトの地から登ってきた日から今日まで、こんなことは起こったこともなければ見たこともないという、本当にひどいことが起きました。切断ですよ、死体を切断。本当にね、この死識というものはね、人がね、神から離れた状態のことをね、いろいろと書いてるわけですけれども、ここまでひどくなるものかと、本当に 神の愛に触れていないとね、非常に怠惰な、そして欲望の赴くままのね、生活になっていってしまうのかということがありありと書かれていますね。本当に自分の肉欲、そして気に入らなければ暴力に走る、そういったことがね、詩式では羅列されています。やっぱりそういうもののね、犯されないためにもきちんと神を受け入れて神の愛に生きることが、より正しく、より愛に満ちた生活を得られる状況なんだと思います。なのでね、こういう詩式に書かれていることを反面教師にしてね、僕たちはここから負のね、ものを勉強していかなければいけないのかなと。何があっても神を信ずる、それが形あるものではないけれども信ずる、分かりやすいものではないからこそ信ずるという気持ちをね、皆さんも持っていただけたらなと、こう思います。ということで、非常にダークな一章でございましたが、皆様どう感じたでしょうか。聖書に関しましての、質問、意見、コメント、そして、梅サーティへの激励コメントなど、ブログの方のね、コメント欄で受け付けておりますので、どうぞどうぞお書き添えください。ということで、本日も最後まで聞いてくださり、どうもありがとうございました。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。